東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月19日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。旅行の予定とか立てられてますか？なんかこう秋とか冬が近づくと、私個人的になんか北の方に行きたくなるななんて思うんですが、あの北陸応援割もね再開されたということで、旅行の計画立てられてはいかがでしょうか。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は食の世界にまつわるテクノロジー、未来の農業の形を実現する株式会社 GRA 代表取締役 CEO 岩佐博樹さんをお迎えします。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーを迎えするこの番組、今日は株式会社 GRA 代表取締役 CEO の岩佐博樹さんをお迎えします。岩佐博樹、1977年宮城県生まれ。2002年大学在学中に IT 起業。2011年の東日本大震災後、壊滅的な被害を受けた故郷山本町の復興を目的に GRA を設立。アグリテックを軸とした地方の再創造をライフワークとするようになる。著書に 99% の絶望の中に 1% のチャンスは実る。絶対にギブアップしたくない人のための成功する農業などがある。いちご、
はい、
ということで、それはそれは美しく美味しいいちごということなんですけれども、ちょっと改めて GRA の事業内容についてまず教えていただけますか。
はい、あの GRA は宮城県山本町というところに本社がありまして、いちごの生産の研究開発で、主にそのデジタルを使ってどうやって勘と経験の職人技を若い人が再現可能にするかという事業をやり、で実際にいちごも作ってるんですよ。でそれを磨きいちごというブランドで売ったりだとか、あとは東京を中心に全国で13店舗、いちびこというあのカフェを経営していて、そこにいちごをこう出荷すると。なので研究開発からいちごを売るところまでこう全部やってるいちご専門カンパニーというのが GRA の事業内容です。
いちご専門カンパニー。
はい。
いや、本当にあの、パッケージも可愛らしくて、一目見ただけで磨きいちごだなって分かるそのインパクトだったりとか、あのそのカフェのなんかこう一つ一つの全てのデザインが可愛らしくて、なんかこうちゃんと心に刺さってくるいちご
だなと。ありがとうございます。
感動しておりますが、やっぱりそういう意味では、はい、あのスーパーにいろんな今銘柄のいちごって売ってますけど、まあ独自のポジションを築いてらっしゃるなと思いますが、
うん、そうですね。なんかあの、やっぱり市場を経由して売られる普通のいちごってっていうのは本当にコモディティですから、価格競争にさらされますし、スーパーにしてみたら、いちごみたいにこう、走りの速いものほど、毎回来て買ってもらいたいんですよ。だから価格競争がすごい。なんとかしてやっぱり付加価値をつけていかないと、まあ、いちごだけじゃなくて、一次産業全体が、やっぱり良くないですよね。だからやっぱスペシャルであるっていうのは非常に重要だと思ってます。
すごくキャッチーで、一粒1000円のいちごって言われた時は、最初なんかどんなものなんだろうって思いましたけど、なんかそういろんな用途があって、なんかプレゼントにもしたいし、自分がご褒美にも食べたいしとか、こう今なんかこれだけ食の選択肢がある中で、本当にこういったなんか個性の光るあの食の事業をされてるのはとてもなんか面白いなと思っていつも拝見してました。
ありがとうございます。
いや、でもなんか、その、あれですよね、こう、岩佐さん、やっぱりその IT が長かったっていうことで、そのなんかバックボーンがきちんとこう掛け合わさって今のビジネスかと思いますが、
はい、
実際どんな現場でテクノロジーを使っていらっしゃるんですか？
はい、もともとあの、私、本当に IT の会社の社長で、うん、あの、20代はまさに IT の世界に没頭してたんですけど、まあ、宮城県の実家が東日本大震災でほぼ壊滅しちゃったんですよ。で、そこのメインの特産品が、いちごの栽培だったんですね。
はい、
で、そこも全滅しちゃったと。だからこう、向こうに戻ってスタートした時に、とにかくね、勘と経験と匠の技の世界が、いちご作りを支配していて、そこに、こう、私がこう、専門だった IoT だとかね、まあ、例えば、きちっとセンサーで情報を取って、で、それを栽培に生かすようなことをですね、やったら、もっと生産性は上がるんじゃないかっていう着想で、いわゆるこう、アグリテックの分野に投資を進めていったっていうのが特徴ですね。
いちごかける IT っていう意味だと、なんかこう、甘みとかをセンサーで測ったりとかするのかなって素人ながらに思うんですけど、掛け合わせとしては相性がいいものでした。
そうですね。うん、例えば、朝の CO2 の濃度はどれぐらいとか、うんうん、それってなんとなく勘だったんですよ。あと日射量どれぐらいとか、夜の温度はどれぐらいだとか。それも昔は農家さんが毎朝毎晩ハウスに来て、で、窓の開け閉めをしたりだとかしてたんですけど、でもいちごって実際よくよく、データで取ってみると、例えばね、CO2 が足りなくなったっていう状況がよくあるんですよ。
うん、
CO2 足りないっていうと、光合成ができないので、人間にとって呼吸ができないのと同じような状況に陥ってるわけですよ。それが旧来型の農業だと放置されてるわけですよ。で、おっちゃん、おばちゃんもその休めないし。
はい。
で、勘と経験が冴えなきゃイチゴもダメになるし、うんうん、みたいな状況だった。で、それをね、全部センサーを張り巡らせて、例えば CO2 が足りなかったら自動で瞬間的に窓を開けるとか、あとは寒かったら加温器のスイッチを自動で入れる。
うん、
で、暑すぎたら遮光カーテンをこう自動で閉めるとかね、うんうん。そういったことを全部自動化するっていうことをやれたらいいんじゃないかなっていう、そういう着想なんですよね。
またきっかけはやっぱりそのご自身の故郷の復興っていうところでしたけど、きちんとこう、なんだろう、いちごの市場が大きいだとか、その IT との掛け合わせがいけるとか、やっぱりその長年のその経営者としての、まあいろいろ思うところもあって、なんかすべてがやる意味と意義があるっていうなんか事業なのかなと思ってますが、実際始めた時と今とでどうですか？
そうですね、うん、まず始めてよかったなと思って、たのは、こう日本にその IT 農業っていうマーケットを作ることができたっていうのは非常に良かったなと思っていて、まあ当然私だけじゃなくて、どんどん新しい起業家が出てきて、農業にテクノロジーを入れ込もうとしているので、おそらく農業の DX っていうのは今後もっと進んでいくだろうというのが即ポジティブだと思います。あともう一つ、山本町で言うと、いわゆるその転入してくる人が仕事を求めて転出する人の数よりも増えたという状況になって、
すごいですね。
まあ人口のまあ社会像って言われているものが起きたっていうことなので、はい、まあ産業で地域が活性化するっていうのを、まあ農業と IT で実現できたという意味では手応えがすごく感じてる最近ですね。
今のそのやっぱり農家の方を増やすっていうところまで行くのに何年くらいだいたいかかったんですか？
はい、それで言うと5年ぐらいで技術を切って、うん、きっちりそのマニュアル化、形式地化しよう、うんうん、そして自動化しようっていうところまで取り組んだんですよ。で、その後に2015年に磨きいちごアカデミーといういちごの学校を作って、で、農家になりたい人が山本町に来てもらって、うん、寮に住んで、我々のそのハイテクな農園でトレーニングを受けて、独立できるっていうプログラムを作ったんですよ。で、そこから、その、どんどんどんどんこう入学生が増えていき、今ではその14の農業形態が、磨きファーマーとして独立をしているっていう、そういう状況ですね。震災前よりも、いちごの栽培規模は圧倒的に増えてるんですよね、山本町は。
そんな人口も VD 回復してる山本町を見て、やっぱりそのいろんな自治体さんから、なんかこう、ちょっと、その伝授してほしいみたいなお声掛けってあったりするんですか？
すごく多くて、うん、あらゆるこう自治体や、その、ま、地域に、本社を置く企業が、新しい、産業の一手として、いちご栽培に取り組みたいっていう、その、リクエストはかなり来ていて、本当日本中あらゆる地域に行って相談を聞いたりっていう機会がここ5年ぐらい増えましたね。すごく。
でもいちごって確かにスーパーに並んでる子たちを見ると、栃木もあれば東北もあれば熊本もありますよね。
はい、ありますね。
割とどこでも育つんですか？
いちごはとにかく冬と春の作物なんですよ、うんうん、だからあんまり寒くても問題じゃないし、うんうん、暖かいところでも大丈夫なんですね、うん、ただもう最近暑いじゃないですか、夏が。で、苗って、いちごの苗は夏作るんですよ。
はい、
つまり暑いと、
はい、
これ冬のいちごに危機的な状況が訪れるっていうことで、今年なんかはやっぱり東北も暑いんですが、うんうん、より南の地域、産地っていうのは本当に今大変な状況になってますね。
もともとは地域を復興させようっていう思いで、もう気合で始められたところもあると思いますけど、その農業の知識は笹間の家さんももともとなかったわけじゃないですか。
そうですね、完全ど素人ですね。
そうですよ、それって何から着手するんですか。
はい、それはですね、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、手に入る書籍とか論文だとかって、とにかくもうあらゆることを勉強したんですよ。うん、で、あとね、日本中のこれだっていう農家さんを、ほんと全部回ったというか、全部って言い過ぎですけど、まあ、100件単位でお邪魔して、教えてもらったんですよ、最初。で、農業40年の、まあ、師匠ですね、橋本さんという師匠を、お迎えして、会社を作ったっていうことなんで、まあ、最初はもう手習いで教えてもらったっていうことですね。
橋本さんはどんな方なんですか？
橋本さんはまさに農業40年のベテランで、僕がイチゴ作りを教えてくれって言ったら、こう、バカ野郎ってすごい怒り出して、で、教えてくれって言ったら、もっと褒められるのかなと思ったら、まあ、叱られるわけですよ。で、なんで教えてくれないんですかって言ったら、いちご作りは人から習うものじゃなくて、いちごに喋りかけろとか言われたんですよ。
すごい。
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 そういう、これは、やばいというかね、このおっちゃん死んじゃったらどうすんだろうって当時思ったんですよね。
はいはい、
で、そういう意味で言うと、日本の農業っていちごだけじゃなくて、あらゆる農業が、やっぱり技術を持ってるのがそういう勘と経験を持ってる、こう、匠の人。
うん、
で、その人は知恵をマニュアルに落とし込んでるわけじゃないので、息子が継がなかったら技術が失われるという、そういう状況ですよね。これも危機的であるということですね。
そういった意味で、こういろいろデータを蓄積したり、匠の技をこうマニュアル化して数値化するっていうことなんですね。
まさに。
一粒千円のピカピカのイチゴは一体絶対これどんな味で、どんなところが他の品種と違うんですか？
まずはですね、はい、美味しいのはもう当たり前なんですよ、もう糖度や酸度っていうのをきっちり計測をして売られてるので、出荷してるので、でプラス、まあ、磨きイチゴっていうぐらいですから、もう形も宝石みたいに綺麗で、きっちりとしたダイヤモンド型というか円錐型。
うん、
で、こう、微塵の歪みもないっていうね、イチゴをえりすぐりでこう選んで一粒精になってると。で、味も形も、まあ、パーフェクトっていうのが磨きイチゴの特徴ですね。
あ、じゃあ、磨きイチゴ未満の磨きイチゴみたいな子たちはいっぱいいて、その中でもやっぱり一粒1000円で販売する子たちは、本当にこう、上級磨きイチゴ。
そうですね。その1000円のものは、はい、プラチナムクラスって、プラチナクラスって言われていて、うんうん、あとゴールド、シルバー、レギュラーっていうのがあって。
あ、すごい、そんなにランク分けがあるんですね。
でも全部美味しいんですが、はい、形がちょっとこう小さかったりとか、うんうん、ちょっとそのプラチナ1000円に比べると条件は落ちるんですけど、でも毎日1000円のイチゴを買って食べられないじゃないですか。
いやもう、夢の夢ですよね。
はい。でも、はい、一パック数百円台の後半だったら、うん、まあなんか家族でね、たまに買って食べられるっていうプライスだと思うので、それがね、レギュラーって言って、それがね、一番ね、実はボリュームとしてはたくさん売られている磨きイチゴですね。
いや、なんか安心しました。もう手の届かない話をしてるイメージだったんですけど、冒頭から。
はい。
ちゃんといるんですね。手に届く磨きイチゴは。
はい、スーパーにいますので、見つけたらぜひ試してみてください。
一番最初の売れ行きってどうでした？その鮮烈デビューだったとは思うんですが。
これが面白いことに、一粒千円のあんな綺麗なイチゴなんていうのは、めったに取れないんですよ。うん、だからこう、お店に並んだそばから売れていくっていうことが起きて、作っても作っても足りないし、そもそもそんなに量産できるものじゃないっていう、そういうことだった。
いや、ちょっと今岩佐さんから、いや僕も最初は苦労してね、売れなかったんだよってエピソードが聞きたいと思って聞いたのに、全然真逆の話でした。
でもそこはローンチしてからの話で、うん、実はね、磨きイチゴを棚に置いてもらうまではそれは大変で、
なるほど
本当に毎週宮城のイチゴを太田市場の仲卸さんに持って行き、こうハンドキャリーで持って行って、で食べていただくと、
はい、
でものすごい美味しいんですよと、ちゃんと調べてきてますから、うん、でも仲卸さんなんていうのは、僕らみたいな農家がこう列をなしてますんで、こう扱いが冷たいんですよ。で持ってていちご渡すとね、で食べるんですよ。でまずいべとかってやったりするわけですね。ちょっと意地悪、
うんうん、
でもね、本当にこう毎週毎週通ってたら、どんどん仲良くなってくるんですよ、うん、で今日はこれからブドウの競りをやるから、岩佐くん、お前もちょっと手伝わしてあげるよとか言って、はいとかって言って、でそれで言って、なんか帽子かぶらされてね、
はいはい、
で指でなんかこう、100円とか300円とかあるサインがね、
うんうん、
で、そんなことを覚えたりしながら、徐々にこう、そういう、まあ、市場も匠の世界ですから、
はい、
方々と仲良くなって、で、1年ぐらい経ってから、 ちょっとお前んとこのイチゴ試しに扱ってみるよみたいな、最初はそんなもんだったんですよ。
1年間やったんですね。
ったでそれから少しずつ認められていき、うんうん、今に至るっていうことなので、割とドブ板営業でなんとかなったっていうのが最初ですね。
やっぱ陳列するまでが大変なんです
よ
ね。
すごい大変でしたね。
へえ、うん。でもその陳列してからはやっぱり商品力というか、その味も形も素晴らしいから自信は終わりだったんですか。
うん、もうこれはおそらくこのイチゴが安定して手に入るんだったら売り手も嬉しいし、買い手にとっても安定した品質のイチゴは、まあ、いつでも食べられるっていうのはそれは価値になるだろうと、うん、なんとなく美味しかったり美味しくなかったり、こうかなりねその激しいんですよね、差が、果物って、うん、それをねやっぱりこうなんとかしたかったですよね。
一方でその東京にね持ってって、都心に持ってって、やっぱりブランドを確立するっていうことをしてる裏で、地元でこう待ってる方々もいらっしゃると思うんですけど、地元の皆さんの反応とかってどんな感じでしたか当時。
私田舎を離れてもう10年20年っていうか、まあ地元ですけども、なんか変わったやつがいるなってなるわけですよ、田舎に行くと、うんうん、そうするとね、こう非常にその田舎の人にとっては刺激物として扱われましたよね。変なやつがやってきて新しいことをやるぞみたいな、まあそんなことだったんですが、どんどんどんどん磨きいちごがデビューして、こうテレビに出たり新聞に載ったり雑誌に載ったり、あるいはこうグローバルに展開されたりっていう中で、皆さんがこう自分たちの街にはこう磨きいちごあるぞっていうふうに言ってくれるようになったんですよ。で、極めつけはね、桃鉄っていうゲーム知ってます？
大好きです。
好き？
はい。
で、それでね、宮城の駅に泊まると、うん、磨きいちご農園っていうのが売ってる。
すごい！買えるんですか、農園。
これすごいですよね。
すごい。
そうなると、あ、これはなんか自分たちの街のいちごじゃねえべか、みたいな話になって、そうすると街の人は、こう、いちごの街だと。いうことに対してこうプライドができてくるんですよね、
はい、
今はねすごくねこう磨きいちごって言われると、お頑張ってみたいな感じで応援してもらえるようになりました。
いや、そういうねことがいろいろあって地元の方々にもこう受け入れられてっていうことなんだと思いますが、うん、これからまさにいちごのシーズンですよね。
そうですね、まさに今苗作り終わって、10月の終わりから11月ぐらいに収穫が始まって、12月のクリスマス時期に最初のピークを迎えると、うんうん、クリスマスケーキになりますから、うん、で 1,2,3,4 っていうのがこうトップシーズン、メインのたくさん取れるシーズンで美味しい時期、うん、で5月6月で終わっていくっていうのがこうイチゴの1年間ですね。
あ、それって磨きいちごって同じ品種でもそれだけ長らく収穫できるものなんですか、
うん、そうなんですよ。実はね、いちごって収穫時期長いんですよ。
一
つの株が11月から6月ぐらいまで取れ続けるんですよ。
すごい生物ですね。
すごい生物。そうそうそうなんです。
え、終わりを迎えた4月5月の苗って、その苗はさよならなんですか？
はい、さよなら伐採します。
うんうんうん、
で、土地をもう一回こう、耕して、で、そこにまた植えるっていう、そういうサイクルになってるんですね。
じゃあ本当にこう、イチゴをうまくハンドリングできるようになったら、もうきちんと本当に安定した栽培ができる、うん。ものではあるんですね、はい、ただそれがすごい難しいことっていう。
そう、まず難しいですし、うん、秋に取れ始めて冬春でいちご出荷シーズン迎えるんですが、じゃあ夏って収入ないじゃないですか。
確かに。
それも困っちゃうわけですよ、
はい、
でどうしようって話になって、じゃあ他の仕事やろうなんてことはできないわけで、うん、なぜかっていうと夏はね苗を作らなきゃいけないわけですよ、きっちりね。
苗作りも大変なんですか。
大変、うん、そうするとじゃあ夏でも現金収入を埋めるものを作らないといけないっていうことで、うん、例えば磨きいちごムスっていういちごのスパークリングワインを作ったり、はい、どんどんどんどんその加工品に着手していったっていうのがいちごの次にやったことなんですよね。
すごいラインナップ多いですよね。
そうですね、うん、本当にお酒だけでスパークリングワインが3種類そしてドブロクも作ってるし、はい、日本酒もあるし、黒酢もあるし、磨きいちごラインナップはかなりたくさんあるんですよね。
すごい。それでいてやっぱりカフェもあるから、はい、そこに行くいちごちゃんたちもいるわけですよね。
そうです。それはもうまた全然違う、いちびこというブランドでやってるんですけども、うん、はい、例えばコンビニに行くと冬のシーズンにいちびこシリーズっていう、まあ、いちごスイーツがこうたくさん並んでいたりとか、うん、販路と商品を多角化することで経営の安定を図るということが割と作戦としては大事なポイントになります。
なんか今こういろいろ IT の文脈で起業される方ってこうレッドオーシャンじゃないところに何かこうどこに隙間があるかって探されてるイメージなんですけど、やっぱり農業って本当にここから、まあ、大変なこといっぱいあるけど夢がある領域なのかなとは思ってますが、どうですか、その IT× 農業、うん、アグリテックでの起業っていうのはこれからの時代。
これはね、うん、もうみんなやるべきですね。
あ、そうですか。
うん、なぜかっていうと、まあその喜びって って言ったらね、こう伝わりにくいかもしれないですけど、うん、まあ IT の仕事は IT の仕事で良かったですよ。IT ってのはすごくスピード速いし、短期的にこう時価総額というかね、お金を儲かるかもしれないですけども、そのスピード感っていうのは多少こう人間を疲弊させる部分も当然あるし、うん、そのライフスタイルっていう意味では、例えば田舎に住みながらこう仕事をして、時にこう冬はスキーに行ったり、朝サーフィンに行ったり、海がもう10分ぐらいにありますからね、農場から。うん、そういう生活をしながら、一方でスーパーハイテクな産業の中心にいるっていう実感を持てるんですよ、 IT 農業って。
最高じゃないですか。
もう本当に良いと思うし、ちょっと都会で疲れた人はみんなね、僕に連絡いただければ
こちらまでご連絡。
こちらですよ。すぐに、磨きファーマーとしての入学の、はい、願書をお送りしますので。
いや、素敵。はい、
まあ、セカンドキャリアもそうですし、その、まあ、引退というかね、まあ、定年を迎えられた方、まあ、今定年っていうのもあんまない時代ですけども、はい、本当にセカンドライフをこう、田舎で、イチゴを作りながらやりたいっていう方の入学者も結構多いんですよ。はい。
いやー、なんかすごく本当に今週ワクワクするお話を聞けたんですけれども、ちょっと来週もワクワク、させていただこうと思います。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社 GRA 代表取締役 CEO の岩佐博樹さんをお迎えしました。本当に興味深くお話をずっと聞いていたんですが、やっぱりいちごかける農業かけるテックってことで、想像していたことをこう覆されるような概念をお持ちで、新しい取り組みをされていらっしゃるんだなと感動いたしました。来週も聞きたいこと盛りだくさんなので、ちょっと話を聞くのが楽しみです。デジタルフォルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。